質問はですね、どうしたら本当の自分を受け入れることができるかと、まあ、こういうことですが、そのための方法について、説かれた話ですね。庄社宮司という話があります。庄社宮司、これはですね、法華経の中に説かれている例え話でですね、お釈迦様のお弟子の迦葉尊者がですね、私はお釈迦様のお導きによってですね、悟りを開くことができました。その、道のりについてですね、私はどのような道を通ってきたかということについて一つの例えを持ってお話をしたいと思いますということで、お話をされたものがこの庄社宮司の例えです、ね、それをお釈迦様が聞かれて、あ、それは本当に仏説にかなう話だと、こういうふうに、言われた話です。そこでですね、これどんな話かというと、ある時ですね、長者様が、まあ、子供を連れてですね、まあ、3歳か4歳か5歳ですかね、子供を連れて、ちょっと、町をですね、隣町でこう、遊んでいたわけですよね。遊びに行っていた。でちょっと目を離した隙にその子供がどっか行ってしまったわけですね。そこで、その子供は、お父さん、まあ、お父さんとはぐれてですね、まあ、どっか行ったというか、お父さんを探してもお父さんがいないと、どこだどこだどこだどこだどこだって言ってる間に、どんどんどんどんとお父さんと離れてですね、そして、いつの間にかもお父さんと会えなくなってしまった。で長者様はですね、自分の子供のことをずっと気にかけていて、探してはいたんですけど、その子供と会うことができずにですね、いたわけです。でそして10年経ち、20年経ち、30年経ち、40年経ってですね、もう長者さんはもういい年になったわけです。一方宮司、子供はどこ行ってしまったのかというとですね、自分が長者様の子供であったっていうことも忘れてですね、方々のところに行っては、まあ、乞食をしながら、その日その日の食べ物を得ていたわけです。ある時、何の因果かですね、その長者様の国にこの宮司はやってきたわけです。まあ、長者様はずっと宮司のことがね、気にかけていましたから、どこかに宮司はいないか、どこかに宮司はいないか、この獅子のその椅子でですね、獅子の形をした椅子にこう座ってですね、こうやって子供がいないかいないかということをずっと探していたんです。そこへですね、宮司がひょっとこうやってきたんです、ね、この町はね、一体どんな町なんだろうと、こうやってね、まあ、食べ物はもらえるだろうかと、まあ長者様のね、町っていうのはね、とってもこうセレブの町でね、まあ、宮司にとってはちょっとこうね、敷居の高い世界だったわけです。ああこんなところにいても自分の食べ物がもらえないんじゃないかなと、こういうふうに思って、いたところですね、そのね、町のセレブの町の中でもひときわですね、大きな建物があったわけです。それが長者様の家ね。そこで何かこうね、物でももらえないかな、でもこんなところに私が来て大丈夫なんだろうかなと、こう思って、 こうね、まあ、その建物を見ていたところね、その建物の一番上にですね、いわゆる一人のこう老人というかですね、年を取った長者さんがですね、座っていたわけです。そしてその宮司の目と長者様の目がバチッとあったわけです。これは40年離れてもですよ、長者様から見たら、これは我が子だと、我が子に違いないと、そう思った長者様は、もうこの日のためにですね、ずっとそばに置いていた大男をですよ、あの宮司を捕まえてこいってね、こう命令したわけです。そしたらね、やっぱりね、大男たちはね、この宮司をなんとかね捕まえなければならないということでね、うわーって言ったわけです。まあびっくりしたのは宮司ですよね。自分はただこう見ていただけだったのにね、もう追われる身となると、大男たちが4人がかりでですよ、自分を捕まえに来るっていうことですから、もう宮司はね、逃げて逃げて逃げたわけです。ところがね、その日その日ね、食べれる方、食うや食わずの生活をしてるね、乞食の宮司と大男ね、三食昼寝つきでね、筋肉隆々の男であるね、男たちとはね、もうくね、比べることもできないわけですよ。もうすぐに宮司は捕まった。するとね、宮司はね、もうね、もうた、お、おた、おた、おた、お助けくださいってこう頼んで、そして気絶してしまったんですよね。それを見られた長者様は、もう自分のね、その子供でありながら、なんとね、なんともその時間の流れというんですかね、40年という時間の流れが、この宮司をこんなにもね、なんていうんですか、みつぼらしいというか、卑しいというか、弱いというか、情けないものに変えてしまったなぁと、こういうふうに見られてですね、その男たちに宮司を話してやれ、ね、言って、逃がしてあげたわけですよ、ね。まあ、例えば途中ですけどね、何をその表しているか、ここで何を表しているかというと、長者様というのはこれは善知識です。そして宮司っていうのは仏法を聞いている皆さんです、ね。この宮司は長者様から分かれてね、まあ、善知識というのは仏ですよ、お釈迦様、仏様、まあ今日で言うと善知識に当たるんです、ね。宮司っていうのは皆さんに当たる。で、私たちはですね、長らく仏教という環境からずっと魂が離れていたわけですよ。仏教と出会うことがなく、ずっと何て言うんですかね、汚れた世界にいたわけです。それはちょうど乞食をしているようなもので、私たちの心というのはこの宮司と同じように弱く弱く弱くなったわけです。そして心も卑しい、自分が食べることしか考えてない、自分のことしか考えてない、ね、人が幸せになるとかね、人の幸せが喜べるとかね、そんなのがない、ね、この宮司は一体何を例えているかといったら、私の心を例えている、私の心の醜さ、私の心の弱さ、私の心の卑しさね、そういうものを例えている。だから男たちに掴まれただけで、お助けくださいませって言ってね、気絶してしまうほど心がひ弱なんですよ。肉体に例えてますけど、心を例えてます、ね、 それはね、プライドが高くね、側強いかもしれないけど、自分の心を見つめる力、自分の心と戦って心を変えていく力、執着しているものを断ち切っていく力、そういうものがない、弱い、そういう存在なんです。そんな存在である私たちが、宮司がね、突然ね、本当の自分を受け入れなさいなんて言われても、本当の自分を受け入れることなんてできない。それを長者様は最初に知らされたわけですよ、ね、いや実はね、そなたは私の弟子なんだ、ね、私の子供なんだと、ねね、私の子供ってことは仏の子、ね、仏様と同じ、心を持ってるっていうことですよ。仏になる運命を持っているものってことです。仏になる使命を持っているものってことです。だけどいきなりお役などりをしてもですよ、そんな宮司は受け入れることなんてできない。それほど心が弱かったんです。こんなに心の弱い宮司なんですよ。どうしたら、どうしたら親子としてね、子供として、親として認めてもらうことができるだろうか。長者様は人知れず悩まれたわけです。そこでですね、自分が突然言っても、この人は聞いてはくれないだろう、そう思って、宮司と同じような身なりをしている掃除婦を、まずね、自分のお屋敷で勤めている掃除婦を探した。この掃除婦っていうのはですね、宮司と大体同じぐらいの人です。身なりね、まあ、心の弱さも同じぐらい、ね、言い訳するのも同じぐらい、頑張れないのも同じぐらい、ね、分かりますかね。いわゆる身なりっていうのは心の状態を表します、ね、だから宮司っていうのはそんなにこう、心が強くない人であるように、掃除婦も同じようにですね、仏法は求めてはいるけれども、まだまだ心が成長していない人ですね。仏教を聞いてきてね、ああやっぱり自分、本当の自分をね、知らないといけないなと思い始めてきた人が掃除婦にあたる。この場合宮司も皆さんならば、掃除婦も皆さんということになります。その人に長者様がお願いしたわけですよ。いいか、ね、この人は、ね、今宮司はですよ、ね、仏法が嫌いになってってこういうことですよ。要は仏法を聞くのが嫌になって、ね、今私の元から離れようとしている。またね、反抗期に入ってる、ね、今までは尊敬していたみたいなんですけど、なんかね、ちょっとこう、もうね、皆さんがやりたくないって言ってるんですとかね、こんなような状態、ね、ちょっとこう、文法を聞くのお休みしたいんですけどとかね、言ってきたんですっていうようなね、こういう状態、ね、なんていうんですかね、もう自分の心と戦っていく、自分の心と向き合っていく、そういうことがね、苦しくなって、自分を見たくない、逃げ出したい、ね、仏法を聞きたくない、ね、そんなことは口には出せないからね、仏法は聞きたいけどね、あの人が嫌なんですとかね、あの人の性格が嫌なんですとかね、あの人の人間性が間違ってるから嫌なんですとかね、そういうことで、長者様からこう離れていった人だから、こうだんだんリアルになってくるでしょ、こういうような人、これは宮司。その人に対して長者様は、ね、掃除婦を派遣される。なぜか自分があってもね、こう携帯かけても、こう携帯電話でね、もしもしとか言って言うとね、お客様のおかけになった電話番号はとかね、現在使われてはありませんとかね、着信拒否になっておりますとかね、トゥルルトゥルルトゥルルガチャとかね、電話に出ないとかね、
会いに行ってもね、居留守を使われるとかね、ピンポンピンポンピンポンとか言ってもね、出てこないとかね、こういうのがありますよね。これが宮司、こうなんか長者様からこう離れていく、王とどこもあって、つまり自分の姿と本当に向き合って、やっぱり自分の弱さっていうものを知らされた、自分の醜さっていうものを知らされた。だからもう自分と向き合いたくない。今まではこう鼻たらだからね、生きていたわけですよ。俺はね、その日暮らしでもやってるよとかっていうね、まあ、こじきにプライドを持ってたんですよ、ね、こじきにプライドを持ってた。ところがやっぱりこう長者様に触れて、あ、自分ってなんか醜いな、自分ってなんか情けないな、ね、自分ってそんな強くないな、今まではねプライドがあった自分ってね結構善人かと思ってた、でも仏法を聞いていくとなんかね、なんか今日ブルーとかね、落ち込んでるとかね、こういうような状況、ね、そしてまあもうちょっとなんか疲れてきたからお休みしたい、来たくない、会いたくない、こういうような時、これは宮司。そうするとね、長者様としてはね、まずね、まあ、清盛さんに電話しますよね。もしもし清盛さん、すいません、私ちょっと会えないんですよあの人にとかね、清盛さんの方で会えませんかとかね、こういうの、ね、何々さん、すいません、ちょっとね、私からではどうしても会えないので、その人のところに会ってもらえませんか。いやでしょ。ね、これは掃除婦。掃除婦っていうのはやっぱり宮司と、なんていうんですかね、同じぐらいの目線に立てる人です。やっぱ長者様っていうのはね、やっぱり偉い人なんですね。どんなにこうやっぱりみすぼらしく見せようとしても、やっぱり仏法を説く人ですから、法の番人ですから、法を説く人ですからね、先生なわけですよ。そうすると先生に対してね、やっぱりこう言えないことがいっぱいありますよね。例えば小学校とか中学校でね、先生がやってきたキリッツねとかね、あの先生に対して、先生そんなことがあるんですけど、なんて言う生徒います？普通は聞いている生徒に、おいおいおいとかね、実はねこうなんだけどこうなんだけどって生徒に話をするでしょ。だから先生に話なんてできないんです。だから掃除婦を長者様は派遣されるわけです。で、何々さん、ちょっとね最近何々さんの調子がおかしいんです、なんか声が暗いんです、なんか落ち込んでるみたいなんですけど、ちょっと励ましてもらえないでしょうかとかね、いきなりこうね電話がかかってきてね、すいませんもう聞くのやめます、ガチャッとかね、おお、なんだこれは、ちょっとどうなってるんだとかね。そうするとね、やっぱりこう自分ではもうできないんですよ、こう私からではもう会えない、ね、だって向こうの人会いたくないって言ってるわけですから。そうするとその人と同じ目線に立てるような人をこう派遣していく、これが掃除婦、ね、だから長者様は掃除婦をねお願いするわけですよ。あの宮司をどうかね、このね、仏法から離れないようにしてほしいんだ、ね、今この人は仏法から離れようとしている、仏法から離れたら幸せになれない、どうかね私の力ではどうにもならないから、ね、あなたにね力をね貸してほしいんだと、まあ、こういうふうにこうお願いするわけです。そこでやっぱり仏法の尊さというものを知らされている掃除婦はですね、長者様の話を聞いて、そうですね、分かりました、あの人のところにね行ってきますと、まあ行ってくるだけじゃないんですね、電話してみますとかね、こういうことまあ当てはまりますね。そこで、掃除婦は、宮司のところに行った、おーいカジキーカジキーってね声をかけるわけです。そうするとこう宮司としてもねこうやって声をかけられるとね、何やあいつ俺のことをこじきこじきこじき呼ばしてと、ねえ、こじきだってプライドがある、ね、こ 小じき、ね、あいつだってね、小じきのような服装してるじゃん。ね。もう自分と全然変わんないような感じがしてるのにね、生意気な口を聞くな、ということでね、まあ、足を止めたわけです。そこで掃除婦がね、いや、すまん、すまん、すまんと。ね、小じきと言って悪かった、悪かった、悪かった。実はね、お前にね、一ついい話を持ってきた。いい話っていうのは何だ。いや、実はね、お前に、仕事を用意してやりたいんだ。そんなね、その日暮らしのね、小じき生活ではですよ、ね、あなたのね、お腹はなかなか満たされないでしょう。まあ、仏法で言うなら、あなたの心はなかなか満たされないでしょう。ね、こんなような仕事をしていたら、こんなような生活をしていたら、あなたの心は乾きませんか、ね、これはお腹というのとね、心と、これをちょっと例えてるわけです。心の、ね、貧しさをお腹に例えてね、小じきっていうのはいつもね、お腹を空かしてるわけです、ね、同じように私たちというのは心がいつも乾いてるんですね。そういう人に掃除婦は、あなたの心を潤す、そういう方法があるんだけど、ね、私と一緒に、ここが大事ですよ、ね、私と一緒に頑張りませんか、こういうふうに言うわけです。するとね、掃除婦はね、いい話だっていうことは分かるけどね、やっぱり信用できる、ね、なんて言ったって、これは長者の使いですよ。あの全知識の使い、ね、僕はね、あそこで嫌な思いをしたんです、ね、あの場で嫌な思いをしたんです。だからね、あの人と会いたくないんです、ね、あなたとだったら、まあ、お話をしてもいいかもしれないけど、あの長者、あいつとはもう会いたくないんです。見たくもない、声も聞きたくない、こんな感じ。そうするとね、まあ、掃除も分かった分かった、いいよいいよ、ね、長者様出てこないから、僕がね、代わりに個人的に話をするから、ってこんな感じですよ。それでいいんですかと、うん、いいよいいよと、ね、説法会場に連れてこなんて思ってないでしょうねと、いいよいいよと、こんな感じですよ、ね、じゃあ、あなたの話なら聞いてあげてもいい。だけどね、あんなね、長者の話なんて聞きたくありません。ね。そうすると、掃除婦はね、分かった、いいよ、いい、ね。長者様と会わないようにしてあげるから。ね。僕が個人的に聞くから、全部。ね、一緒に仕事しよう。そうするとね、掃除婦はね、でも信用できんな、うん、前払い、前払いって分かります？掃除婦がまず最初に足を運んでピンポンって言っても許すとかね、足を運んでピンポン許すとかね、電話をかけても出ないとか、これが前払いですよ、ね、やっぱりね、なかなか宮司っていうのは疑い深くですね、その自分の心っていうのがね、通じないわけです。だから前払い、どれだけ私に対して本気なのかっていうことをね、私に対してまず愛情を注いでくださいってことですよ。心が乾いてるんだから、ね、私のことをどれだけ大事に思ってるか、もっと親身になってくださいね、掃除婦さん、もっと話を聞いてください。仕事するかどうかはね、それからですね。そうするとね、掃除婦としてはね、会いに行ってですよ、ね、前払いというのはどういうことかって言ったらね、もうひたすら宮司の愚痴を聞くってことですよ。私はこんなひどい目にあったの、こんな辛いこともした、こんな大変だったんですってことね、うーんってこう聞いていくと、大変だったねと、ね、 まあ宮司の話からしたらね、私が何をしたって言うんですか、私はちょっと言ったらね、大男たちが捕まえてきたんですよ。なんて恐ろしい男でしょう、私はひどい目に遭った、こんなひどい目に遭ったことはないんですって、こんな感じですわ。それをね、曹司婦はね、一緒に聞くんですよ。そうか、そうか、そうか、そうか、大変だったねと。ね、そうやってこう、まずね、宮司の心を癒してあげる。これが前払い。ね、宮司の心を癒す。宮司に対して親身になって話を聞いてあげる。ね、そうすることによって、宮司の心はね、だんだんと、うん、仕事の方へ、仏法の方へ向いていくんです。前払いです、前払いなんですね。だから仏法聞こうではね、動かないです、宮司はね。いろんな話を聞いてあげたり、悩みを聞いてあげたり、まずね、その宮司に対して愛情を注いであげないとね、宮司の心は動かないんです。そのね、愛情を注いであげるのは長者じゃないんです、曹司婦なんですよ、ね、そうすると宮司はですね、そこまでしてくれるならね、曹司婦さん、あなたを信じて長者のところに行きましょうね。なのこんな感じですよ、禅師なんてものはね、のけもの、この尻をのけてるって感じですよね、うん、まあ長者としてはですよ、まあ、そうやって尻を抜けられているね、宮司はね、我が子ですわね。えそんな風にねされてもね、でもね、やっぱり可愛いと、なんとかしてあげたいと、こう思うわけですよね。そこで、曹司婦と一緒に宮司はやってきて、ね、そこで、曹司婦と一緒にですね、やった仕事というのは、クソ払いです。ね、クソって何ですかってことですね、クソ払い。ね、クソ払いって何なんですかと。このクソっていうのはですね、臭いところです。払うっていうのはそれをきれいにするってことです。臭いところって何ですか？臭いっていうのはですね、家の中で例えば執着が溜まっているところ、汚れているところ、汚くなったところ、大事にされてないところですね。あなたの身近なね、ところ、自分の家とか自分の部屋とかでね、大事にされてないものがあったら、それを捨てる。クソ払いです。そこがクソなんです。なんでクソかというと、大事にされてないものをあなたが見ると、荒屋敷の中に、それがたまるんです、その豪華、ね、しかも切なめつって言われましたね。これは私たちの荒屋敷っていうのは一瞬一瞬で生まれては死に、生まれては死に、生まれては死に、生まれては死に、この肉体にね、心が生まれては死に、生まれては死に、生まれては死に、生まれては死に、生まれては死にを繰り返している。これは切なめつと言います。その一瞬一瞬で見たものが荒屋敷の中に収まります。例えば自分の家の中で使ってないものがあったとします、ね、その使ってないものをあなたが見ると、それが荒屋敷の中に収まる。使ってないってことは必要とされていないってことです。これは、ね、必要とされていないものを見ると荒屋敷の中にあなたは 必要とされていない人間だっていう業がたまるんです。もちろん1秒見たら1秒チャリンとたまる、2秒見たら2つたまる、3秒見たら3つたまる。刹那滅ですか、刹那刹那にたまっていきます。チャチャチャチャチャチャチャ、すごいでしょ、見てるだけで、ね、つまり使ってないものが自分の視界の中に入っただけで、もちろん自分のものですよ、自分のものの中で使ってないものが視界に入っただけで、その時間の分だけ自分は必要とされていない人間だという、そういう業が溜まってくるんですね。そうするとその溜まった業というものはですね、怪しくの中に溜まった業というのは自分の念を作り上げる。念、念というのはどういうものかというと、運命を生み出す核みたいなものですね。例えば自分は大事にされなくていい、ね、必要とされなくていいという業がたまったら、自分は必要のない人間だという念が出来上がる。その念は外に向けてこうね発射されるわけです。ちょうど音叉のようにね、ポーンと鳴らすと音がワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンとね、こう伝わると。そうそう、相手はその念を受けると、例えば必要とされていない人間だという念を受けると、あ、この人は必要とされていない人間なんだなぁとね、そういうふうに扱ってあげないといけないんだなぁと、こういうふうに感じるようになるんです。だからあなたが人からどう扱われるかっていうのは、あなた自身の念で決まります。ね、例えば自分が物を、ね、必要、まあ、使ってないものを家の中に置いておいたならば、その使っていないものがこう訴えかけてくるんですよ、ね、まあ何ですか、どうせ俺のことは必要としてないんでしょっていうような感じのね、こういうものを訴えかけてくるようなものなんです、ね、私のこと必要としてないでしょ、私のこと必要としてないでしょ、私のこと必要としてないでしょってね、訴えかけてくるようなものそうすると私の中に、ね、私のことは必要としていないんだという念がね、業がたまり、そして実際に必要とされない人間に変わってきます、自分が。だから物に対してやっている言動は、人から必ずそのものが自分となってされます。例えばいつか使う、ね、いつか使うもの、今は使わないけどいつか使う、それ後回しにしてるってことでしょ。そうしたら後回しにされるってことです、人から。ね、自分がその後から使おう、つまり後回しにしようと物を使っているってことは、それがそのまま業となり念となって後回しにされるという運命を生み出していくわけです、ね、非常に恐ろしいです。だから身の回りにですね、使っていないものや大事にされていないもの、粗末にされているもの、いい加減に扱われているもの、出しっぱなしのもの、ね、そういうものがあると、それがそのままあなたの運命となって跳ね返ってきます。このものがあなたの未来ですよ、ね、 クソ払いっていうのは自分を不幸にさせるクソをなくしていくってことですね。自分を不幸にさせているクソをなくしていく、クソ払いね。例えば整理をする、ね、使っているものと使っていないものを分けて使っていないものを捨てる、ね、自分でなかなかできないとしたならば掃除服と一緒にやったらいいです、ね、掃除服と一緒に。だからここはね、なかなか一人ではできないんですよ、ね、一人で掃除しなさいって言ってもできない、一人で整理してしなさいって言ってもできない、ね、やっぱりね、掃除婦さんと一緒にやったらいいですよ。整理とかね、いいですよ、ね、やっぱり自分のものはね、執着があるけど人のものは執着がない、これがいい、ね、だから人のものに関しては、ね、いくらでも言える。これ使ってるの使ってないの、ね、蝶もね聞いてなかった、使ってないものが運命を乱すんだよとかね、人のものなら簡単に言える、ね、捨てなさい、こういうふうに言われると、これを捨てるんですか、もったいない、まだ全然使ってないのにとかね、これがクソ、ね、やっぱりクソ払いっていうのはもうクソがある、そのクソをね取ろうとしたら臭いじゃないですか、嫌だな、ね、匂う、嫌だな、同じようにね、いろんなね臭いものが出てくるんです口から、ね、嫌だな、もったいないとかね、めめしい心、ね、執着がね出てくるわけですよ。これ捨てないといけないですか、一つじゃダメとかね、全部とかね、もったいない、これね買ってきたところなのにとかね、そういうふうに言われると答えるわけですよ。どこで買ってきたんですか、100円ショップ、ね、いくらだったのとかね、100円100円ぐらい捨てられないんですかって、いやでもねこれは100円とはいえ同じものがないかもしれないとかね、いや同じものはないかもしれないけど使ってるんですか、使ってるんですか、使ってません、いやでも、ね、使うかもしれないんですとかね、いやそうじゃなくてね、使ってるものだけにしようよとこういうの、自分ができないんだったら家族にね協力をお願いする、家族だったら執着がないか、ね、整理をしよう、今断捨離がブームらしいから、ちょっとね私も整理をしようと思う、手伝ってと、そういうふうにね手伝ってと言うとね、まあ本当出るわ出るわ、使ってないものが粗末にされているものが、ね、出る出る出る出るね、こういうの、これクソ払い、だから掃除婦さんと一緒にやるのがコツですよ。一人でやる、そんなの無理、やっぱ誰かと一緒にやらんとダメですよこれは、ね、そうするとね宮司もね今度は負けず劣らずね掃除婦さんのところに行ってねクソ払いやりましょうとやり返すということになりますね。そうやってお互いですねクソを払っていく、汚いものを取り除いていく、ね、だからまずはねやっぱり仏教のね最初っていうのはですね、自分を不幸にするものを取り除いていく、そこからです家の中に自分が粗末にしているものをねあったらそれを取り除く、例えば物がね、ねボールペンがね10本も20本もあってね、いつもね何を使うか分かってないと決めてないとか、ね、こういうようなことがあったら1本にするとか、ね、ハサミとかがねこっち側にも置いたりねあっち側にも置いたりね2階にも置いたり1階にも置いてあって1階にも 2,3 箇所置いてある、なんでそれはねやっぱり面倒くさいですよね、わざわざ取りに行くとね。だけどこれがもし自分だったらどうですか、 わざわざ自分のところまで来てもらうのが面倒くさいってことですよ。いや、面倒くさいと思ってるだろうっていう由々しきが出来上がるんですよ。だって自分がね、物を取りに行くのに面倒くさいって思ってんだもん。当然自分のために何かしてもらうことがみんな面倒くさいとか迷惑だとかそう思ってるだろうと思うと思いますよ。自分が物を一つにしてね、それを必要としていたらね、面倒くさいと思ってもね、取りに行っていたらそれに対してもそういうふうに思うわけですよ。ああ、自分のためにね、ちゃんと動いてくれるんだな、ね、だから自分の存在が迷惑だろうとかね、そんな気持ちは起きてきません。だから私たちは物から受けるもの、ね、影響って大きいですよ。自分の環境から受けるものっていうのは大きいです。どうしても、ね、人ばかりを見てしまうんです。あの人がこういうことを言うからいけないんだとか、あの人の振る舞いがいけないからとかね。そうじゃない。まず見直さなければならないのはあなたの部屋、あなたの机、あなたの引き出し、あなたの筆箱の中、あなたのカバンの中、綺麗になってますか？掃除されてますか？必要とされたものはね、置いてありませんか？そこです。それがあなたの心を匂わせてしまう。臭い匂い、ね、クソなんです。あなたの心を臭くしてるんです、ね、それがあなたの心を汚くしてるんです、ね、クソって汚いものでしょ。その汚くさせている要因である環境を取り除いて心を変えるっていうのはなかなか難しいけど、まず環境を変えていく、それがこのクソ払いなんです、ね、そうすることによって、だんだんとこの掃除、宮司はですね、心が強くなっていくんですね。だから自分の環境を変えていくことによって、仏教を聞くことができるほどの、自分の心を見つめることができるほどのですね、自分の心を変えることができるほどの人間へと成長していくわけです。これが長者宮司の例えですけど、まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をさせていただきます。